ローマの信徒への手紙第7章13節。それでは良いものが私にとって死をもたらすものとなったのだろうか。決してそうではない。実は罪がその正体を表すために良いものを通して私に死をもたらしたのです。このようにして罪は限りなく邪悪なものであることが掟を通して示されたのです。ロマ書の第7章をずっと学んでおりますが、この第7章は3つの内容的に3つの部分に分けられるということをすでに学んできました。第1の区分は1節から6節、まあ、ここで全体の的な内容が語られていたわけですが、続く第2の区分は7節から12節ですね。これ前回先週学ばせていただきました。そして今読ませていただいたこの13節から最後の25節、これがまあ3つ目の最後の区分ということになるんですね。まあ、今朝はこの最後の区分の冒頭の1節、13節、まあ、ここから主のメッセージを聞いていきたいと思うんですが、実はここでもパウロは自ら一つの質問をして、そしてそれに答えるっていうね、そういう形で始めているんですね。それでは良いものが私にとって死をもたらすものとなったのだろうか。決してそうではない。まあ、この良いものってのは律法のことですが、これはまあ前の節の12節でですね、律法は聖なるものであり、掟も聖であり、正しくそして良いものなのですといった、その言葉を受けてパウロは13節で、じゃあその良いものが、律法が私にとって死をもたらすものとなったのだろうかと、まあ自問自答して論を進めていくということなんですね。ここでもお分かりのようにパウロは律法に対する誤解を解こうとしているわけですね。すで、うん、に最初にさっき見た7節から12節、この第2の区分でパウロは律法に対してその誤解を解くための論証をしてきたんですね。律法っていうのは人間に罪を示して人間をこう死に定めるものであって、人を義とすることも清くすることもできないけれども、まあ、しかしそれは律法が悪いんじゃなくて、人間の罪、人間が罪を犯したからそうなってしまったんであって、律法そのものはもともと神が与えてくださった清いもの、正しいもの、良いものなんだということを、まあ、7節から12節で論証してきた。ある意味でここで論証は終わってると言ってもいいんですが、でもパウロはそこでやめないんですね。なおこの問題、つまり律法に対する誤解を解こうとして25節まで、7章の最後まで、ね、ずっとこの話を続ける。まあパウロ自身はさらに説明をする必要を覚えていたと思うんですが、まあそれにしてもね、読んでいると結構パウロってしつこいなってね、思うところかもしれませんね。まあ、しかしある神学者がですね、このことについてこんなことを語っていました。書いていました。注意すべきは、人間がどれほど神と神の律法と神の道とに対して必要に反抗し続けるかという点である。人々の様々な困難を取り扱っていると、しばしばこうした場合に出会う。ある疑問について十二分に満足のいく形で答えたように思われる。だが人はすかさず、それはそうですがでもという、まだ心を探すものが何かあるのである。人間の知性と想像力が次から次へと難点を作り出す手段には際限がなく、全く驚くべきものがある。しかしパウロは忍耐強く喜んでそうした難点を一つ一つ取り上げている。そりゃそうですがでもってよく聞きますね。もしくは私たちも言ってしまうかもしれませんね。なかなか納得しない、受け入れない、それが私たちの現実なんですが、でもパウロは忍耐強く、しかも喜んでそういう難しい問題に答えようとしている、ね、人間の問題を取り扱うためには忍耐が必要です。そしてそのためには愛を持って祈る祈りがこう積み重ねられていくということが陰で必要なんですね。そういう意味でパウロは愛と祈りと忍耐の人であったということが言えるんだろうと思いますね。パウロは言います。それでは良いものが私にとって死をもたらすものとなったのだろうか。決してそうではない。ここで問題となっているのが、律法がもともと清いものであって正しく良いものであったとしても、パウロがねここまで書いてきたように、律法によって人間は罪に定められて死に定められるわけですよね。じゃあ律法が悪いんじゃないだろうか、律法が死の原因になってるんじゃないだろうか、まあそういう考えが生まれてきがちだった。それに対してパウロは間髪を入れずにですね、決してそうではないって答えてる。そんな考えは 口にすることさえあってはならない、考えることすら許されないのだと、私はそんなことは全く言っていないのだって言うんですね。じゃあ説明はどうつくんだろうかと、パウロはこう言います。実は罪がその正体を表すために良いものを通して私に死をもたらしたのです。ここでも立法というものの働きをパウロはさらに説明していくんです。立法が人間を罪に陥れて死に陥れるんじゃなくて、立法というものを通して罪が正体をあらわにされてですね、そしてこの良いもの、立法を通して私たちに死をもたらす、要するに罪人だということを示すことになったんだということですね。ここで最初にまず確認すべきことは、パウロはここではっきりと私に死をもたらしたのは罪であると言ってるんですね。立法じゃないんだよってことですよね。私を殺したのは立法じゃなくて罪なのだと。立法は人に死をもたらすものだと私が教えているかのように誤解する人々がいるか、決してそんなことはないと、立法が私を殺したんじゃなくて罪が私を殺したのだ。これ皆さん聞いていて、まあ当たり前だろうなって感じで皆さん受け止められるんじゃないでしょうかね。そうかっていう人あまりいないんだと思うんですね。立法は罪を示したわけで、ただ罪そのものが人間を死に追いやるのだ、これはクリスチャンであろうとなかろうと、そのまま受け止めることのできる内容ではないかと思うんですが、しかしですね、実は案外私たちの多くがこれと似たような誤解、立法に対して、あるいは神の教えに対して、あるいは神様ご自身に対してこれと似たような誤解というか濡れ衣というかですね、そういうことを押し付けてしまうことがあるのじゃないかな。例えば皆さんが何か困った事態が起こる、思いもよらないことが起こった、そんな時に私たちはこういうことないでしょうかね。なんでこんなことが起こったんだろう、神様いっぱい何してるんだろう、神様どうしてこんなことを許すんだろう。こうやって私たちは神様に対して怒ったり疑問を抱くんですね。でもその一方で悪魔や罪に対して怒りをぶつけることはほとんどない。悪魔めってやる人いないですね、あんまりね。神様に文句言うんですね。でも本当の意味でその事態を起こしたのは誰かって、神じゃないですよね。悪魔が、罪が私たちにその困った状況を起こしたわけで、その張本人である悪魔、罪に対して私たちは何も言わずに神様に文句言ってしまう。これもまたある意味では罪の欺きというものの一つではないかなと思うんですね。私たちは欺かれてしまった。パウロはここで罪がその正体を表すために良いものを通して私に死をもたらしたと言ってますね。罪というものの厄介な点はその姿を見分けにくい。罪は欺きに満ちていて非常に利口であって、自分の身をこう隠すんですね。隠しておきながら、ちょうど釣りをやった人は知ってると思うんですけど、針を隠すようにしてね、こうカムフラージュして、そして餌をこうやると、そうやって魚が餌だと思って食べると針が入ってるっていうね、そういう針を、釣り針を隠して、餌を与えて、餌をここにね乗せるような、そういうね、そういうことを罪はなしする。私たちに実際に死をもたらすようなことをしておきながら罪の正体は見せないようにしている。それが罪というものの欺きだっていうことですね。罪はその正体を暴かれない限り罪として明らかにされることも、罪であると示されることもない。しかしこの立法こそが、神の立法こそが明確に明瞭にこの罪を人間に示すものであると、罪を明るみに出すものであるんだとパウロは言って、そういう意味では罪っていうのはですね、自分で自分を誇っているところがあるんだと思うんですけど、悪魔はですね、しかし罪は自分で思っているほどそんなに利口ではないということもできると思うんですね。これは聖書が至るところで悪魔や罪について語っている事実に他ならないことなんですが、悪魔っていうのは非常に利口であって狡猾であって、私たち人間の知恵をどんなに働かせても悪魔に打ち勝つことはできない、そう言っていいと思うんですが、しかし悪魔は罪人たちを用いてですね、人間を用いてイエス・キリストを十字架刑に処して死に至らせたときに、やったぞーと思ったに違いないんです。 そうですよね、神の子キリストを、悪魔は知っていたわけですけど、正体をですね、イエス様の、そのキリストを十字架にかけて殺してやった、大勝利だと思った。しかしその時に結局彼らはその十字架の死こそが自分の身の破滅を招くものとなってしまった。そこまでは彼らは分からなかったっていうことですよね。同じことは罪についても言えるわけで、罪は利口なつもりで立法を用いて、神様の正しい教えを用いて人間をさらに罪に押しやろうと、これ前回学んだことですが、そういうことをする、それが罪というものの恐ろしさであると学んだわけですが、まあ、しかし実はそのようにすることで罪は自分の姿を暴露されてしまう。罪というものがどういうものであって、罪というものがいかに暴虐無尽なんですね、恐ろしいものであるかって、その姿をあらわにしてしまうということですね。それが立法というものの働きであるということですね。そしてさらにパウロはここでもう一つのことを語ってます。このようにして罪は限りなく邪悪なものであることが掟を通して示されたのでした。罪というのは単に恐ろしい力を持った存在だっていうだけじゃなくて、罪というのは悪質な性質ですね。その性格は悪質なものであって、限りなく邪悪だって、すごい言い方されてますね。限りなく邪悪なものだと。そしてただただ神の律法によってのみ、その罪の極度に罪深い性格があらわにされる、明らかにされてくるのだと、ここでパウロは語ってるんですね。罪については前回も先週もその恐ろしさ、その力の恐ろしさというものを学んだわけですが、でも落ち着いて考えてみると、私たち人間はその罪とか、あるいは悪魔の存在、その力強さっていうものに対してほとんど学ぶに遅くですね、あるいは生まれつきそういうことをなかなかこう知っていないという状況にあるんじゃないかなと思いますね。だからこそ今日多くの人々は罪というこの聖書の教えに反発を覚えたり反対する。罪なんことなんていうことを言うから人間が縛られてしまうんだ、ね、あの心理学のような世界でもね、罪、聖書が教える罪っていうことを言わない、 そんなことを言うと人間が縛られてしまってですね、そして人間がその、傷ついてしまう。だから罪ということは言わない。これはでもまさに人間がいかに盲目であるか、霊的な世界についてですね、そういうことを表している一つの出来事ではないかなというふうに思うんですね。パウロが言うように、罪は限りなく邪悪なものだ。皆さん、このことをどれほどはっきりと理解していらっしゃるでしょうか、受け止めていらっしゃるでしょうか。罪は清いものであり、正しくまた良いものである神の律法すら自在に操って利用して、それを手段として人間を死に至らしめる。私たちのためになるはずの神の律法さえ歪めてねじ曲げて、私たちにとって不利な道具として用いてしまう。それが罪というものの恐ろしさなんですよね。でもそれは私たちはどれほど知っているだろうか、まあいいんじゃないだろうかってどっかでね、そんな厳しいこと言うとかえって苦しくなる。それでは良いものが私にとって死をもたらすものとなったのだろうか。決してそうではない。律法そのものではなく、律法を手玉に取って悪用した罪、律法をねじ曲げ、欺くに満ちた形で用いた罪こそが、そういう結果をもたらした実は黒幕だったってことですね。人間を罪に陥れて死に定めてしまう。それは罪というものなんだってことですよね。そして罪は自らその律法を用いてそういう働きをすることで、実は律法によって逆に自らの正体をあらわにされてしまう。ある意味でそれが律法というものの、働きでもあると言って、言っていいと思うんですね。まあ、こんなふうにパウロは罪の極度に罪深い性格を示すことによって、神の律法にまたその律法が与えられた事実にどういう役割と目的が本来あったのかということをここで語っているんですね。もちろん言いますが、 罪というものは恐ろしいということを語っているんですが、しかしパウロがここで一番7章で言っているのは、律法というものは正しいものなんだ、本来素晴らしいものなんだ、そのことを語るために律法が果たす役割として罪を示すわけですよね。そしてその罪がいかに恐ろしいものであって、律法によってのみはっきりとその恐ろしさが分かってくる、そういう働きをするものなのだということを、まあ、パウロはここで7章で弁証しているということですね。このことはとても重要なことであるがゆえに、パウロはこのロマ書のこの7章で語るだけじゃなくて、同じロマ書の中でも他のでも語ってますし、また他の手紙でも同じことをパウロは教えています。ちょっといくつか確認しておきますが、ロマ書の3章の20節でパウロはこう言ってます。これ皆さん一緒に読んでみましょうか。3の20、はい。なぜなら律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。律法によっては義とされないってはっきり言ってますね。そして、律法によっては罪の自覚しか生じない、まあ、マイナス なんていうか消極的な言い方がされてるんですが、これが律法の働きなんですね。人に罪を示すということですね。人を義と認めさせるために与えられたんじゃなくて、人に罪を示す、それが律法の働きなんですよということですよね。パウロはこのことを他の手紙でも繰り返しています。ガラテヤの信徒への手紙第3章19節、これも皆さん一緒に読んでいただけますか。3の19、はい。では律法とは一体何か。律法は約束を与えられたあの子孫が来られる時まで違反を明らかにするために使い加えられたもので、天使たちを通し仲介者の手を経て制定されたものです。律法は決して救いの道となるべきものじゃなかったということですよね。ユダヤ人たちの根本的な間違いは、律法を救いの道となるべきものと受け止めてしまった、考えてしまったというところにあったわけですね。まさにそれゆえにこそユダヤ人はあれほど痛ましい道を踏み外して、救い主イエス様を十字架にかけるようなことまでしてしまったということですね。さらにパウロはこのロマ書の9章でもこう語っています。9の31と32、ここまで一緒に皆さんお願いします。はい。しかしイスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に達しませんでした。なぜですか。イスラエルは信仰によってではなく行いによって達せられるかのように考えたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。はっきりここに言われてますね。ユダヤ人たちの問題はここにあった。彼らは神様が自分たちに律法をお与えになったのは、その律法を通して自分で自分を救わせるためなんだと考えたんですね。その律法を自分たちが守りを行うことによって義なるものとして救われるために律法を与えてくださった。しかし本当の意味で救いは律法によるものじゃない、恵みによるものなんだとパウロは語った。そのことは実はもう太古の昔からエデンの園の時もそうでしたし、アブラハムに与えられた契約でもその恵みということは、まあ暗にですね、あるいは、より一層明確に記されていたと言ってもいいと思うんですね。アブラハムと結んだ計画の中で神様は明確にその信じることによって義とされる、そのことを神様は示していらっしゃった。ガラテヤ書の第3章でパウロは、救いを支配するのは神がアブラハムとその子孫を相手に結んでくださった計画であると語っていて、その契約が待ち望んでいたお方こそがキリストであるってさっき読んだところに書いてましたよね。そしてさらにこう言います。アブラハムとの契約から430年後に神から与えられた律法は、アダムやアブラハムとの契約を無効にしたのでも変更するものでもなかった。律法は決してそうするために与えられたものじゃなくて、じゃあ何のために律法は後から与えられたかというと、人々に罪を示すことによって自分自身が恵みの契約を必要としているということを人間に人々に悟らせるためだ。そしてそれは約束を与えられたあの子孫、つまりキリストが来られる時までにそういう役目を働きをして人々をキリストに向かわせるために与えられたんだということですね。こうしてパウロは最後にガラテヤ書3章24節でこう言いました。これも皆さん最後です、よろしくお願いします。はい。こうして律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるためです。 立法は私たちを救うものではなく、私たちを救い主のもとに導くものなんですね。立法は救いの道ではなくて、私たちに救いの必要を示し、その救いがやってくる方向、つまりイエス・キリストですね、それをはっきりと指し示すことを目的としている、まあ、このことをパウロはこのロマ書の中で語ってきたし、この7章でもまた はっきりと語っている。特に7章では立法は私たちを義と認めさせるものでないことだけじゃなくて、私たちを清めるものでもないのだということをですね、改めて語っていますね。なぜなら罪がこれほどまでに徹底的に力強くて悪質で狡猾で極度に罪深いものである以上、そして私たち人間がこれほどまでに徹底的に堕落してしまって、自分の内側にある罪によって無力なものになってしまっている以上、立法がどんなに清くて正しくても私たちを清くすることはできないのだ。パウロはこのことをこの7章の中で、特にこの7節から12節、さらに13節以降の中でしっかりとはっきりと明瞭に、まあ、解き明かしているということですね。パウロはとにかくこのことを私たちにはっきり理解させたいと切望している、だからこの7章全体を使ってですね、このことを語り続けているということですね。人間は決して立法を行うことや立法の戒めを自力で実行することによっては清くなれないのだ。先週のメッセージで見たように、この前の第2の区分の7節から12節でパウロは私っていう、まあ、一人称を用いて自分の中で立法の理解っていうものが全く変化したっていうね、その体験を語っていましたね。ちょっと読んでみたいと思うんですが、7章の7節の途中からですが、しかし立法によらなければ私は罪を知らなかったでしょう。例えば立法がむさぼるなと言わなかったら私はむさぼりを知らなかったでしょう。ところが罪は掟によって機会を得、あらゆる種類のむさぼりを私のうちに起こしました。立法がなければ罪は死んでいるのです。私はかつては立法と関わりなく生きていました。しかし掟が登場したとき、罪が生き返って私は死にました。そして命をもたらすはずの掟が死に導くものであることが分かりました。罪は掟によって機会を得、私を欺き、そして掟によって私を殺してしまったのです。これはパウロがある時ですね、立法というものに対する理解が全く変化したんだ、ね、そのことを語った、まあ、体験の証でもあるわけですが、このパウロが、まあ、実際にパウロ自身なのか、あるいはパウロにしてもパウロのいつの時代のことなのかって、そういうことに関しては実はね、ローマの信徒への手紙の仲介書を開くといろんな説がもういっぱい出てくるところなんですね、意見の分かれるところ、まあ、しかし私たちは先週お話ししましたが、この出来事はパウロの出来事であって、パウロがあのダマスコに向かう途上、天からの眩しい光に照らし出されてキリストと出会って、そしてまあクリスチャンになっていったわけですが、あの時に起こった出来事のことであろうと、そう考えるとこのパウロの書いていることの意味がよくわかる。パウロはそれまでも、そのキリストに出会うまでは律法学者ですから、律法をよく知っていた、学んでいた。しかしその律法の理解は非常に間違ったものだった。しかしキリストに出会った時、聖霊を受けた時、律法というものの本当の意味を知るに至った。その時初めてパウロは、ああ自分は罪人なんだってことが分かったってことですね。じゃあそれまではどうしたかというと、律法の教えをですね、私は守ってる、殺すな、ああ私は殺してません、会員するな、ああ会員してませんってね、私はこういうことをしていないのでちゃんと守ってる、私は正しい人間だっていう確信を持って生きてたんですね。律法を学んでいながらですよ、その律法の理解が浅いがゆえに、あるいは間違っているがゆえに、自分は正しい人間だという思いを持って生きていた。そしてその確信はそれこそキリストとクリスチャンたちを迫害するほどの力を持ってたってことです。恐ろしいですよね。しかしその時イエス様に出会った途端に、律法の意味の深みが初めて知った。律法はただ行わなきゃいいとか行えばいいという、そういう行為のレベルじゃなくて、人間の心の奥のその思いのレベルに至るまでの教えなんだと。殺してはいけない、殺さなきゃいいって話じゃなくて、人を裁いたりバカ者と言ったり つまり心の中で殺すことがあるじゃないか、それもまた同じ罪なんだってね。勧誘するな、それはしたことない言うかもしれない。しかし心の中で異性を情欲を持ってみるのは、それは勧誘したことと同じなんだって。この時パウロは、ああ自分は罪人なんだってことをはっきり知ったっていうことですよね。でも改めて思うんですが、クリスチャンであれば皆さん今の話はよくご存知だと思うんです。今初めて聞きましたって人はおそらく一人もいないと思うんですね。でもいつの間にか私たちは、ああ自分はあれやっていません、これやっていませんっていう、ファリサイ派立法学者と同じ立場に立っていてですね、自分の心の内面の罪に気づいていない、本当の意味で神と向き合っていない、本当の意味で悔い改めに至っていないってことがあるんじゃないかと思うんですね。だからこそ変えられないんです、なかなか。でも聖霊は私たちの心に語り続けてくる。今も聖霊は間違いなく皆さんの心に語りかけていらっしゃるはずなんです。罪を示し、そして罪から立ち返るように。神様は苦しめるために罪を示すんじゃない、それを取り除けて神との交わりを回復し、人と人との交わりを回復するために罪を示していてくださるということですよね。皆さんはそういう意味で真に律法と神の教えと出会ったことがあるでしょうか。パウロが体験したように律法の真の意味を悟り、自分の罪を悟り、ああ自分がこのままでは死に定められたものなんだということを悟ったことがある、終わりになるでしょうか。そして罪がいかに邪悪なものであり、どんなにその罪人を欺くものであるか、その罪の恐ろしさ、そのことを私たちはどれほど悟っているだろうか。その点において私たちが曖昧なままであるうちは、私たちはなかなかそこから解放されない、私たちはなかなか清められない、そういう体験をしていくんだろうと思うんですね。パウロは言いました。私はかつては律法と関わりなく生きていました。しかし掟が登場したとき、罪が生き返って私は死にました。皆さんはここでパウロが言っているような意味で死んだことがあるでしょうか。それとも生きていらっしゃるでしょうか。もしこういう意味で死んだことがあるという人は、これある意味でですね、真に祝福された人であると言っていいと思うんですね。なぜならば霊的に死んだ人だけが真によみがえることができるという。願わくは皆さんの、私たちの一人一人のうちにこの律法の意味が御霊によってしっかりと理解せられてですね、自分の罪をはっきりと悔い改め、許しをいただき、新しいものとして生まれ変わっていくことができるように、もう生まれ変わっている人はさらに私たちが作り変えられていくことができるように、御霊の語りかけの声にですね、耳を傾けてまいりたいと思います。お祈りいたします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、私たちの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。